ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは大阪府能勢町能勢妙見山副住職上田寛丈さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。どうもご無沙汰しております。
いや本当に、お元気でしたか？
いやまあなんとか、まあ、いろいろこうリアルでお目にかかるのが多分コロナ前以来ですかね。
ですよね。
ずいぶんご無沙汰で、うん、あのメッセンジャーとかお電話とかでちょこちょこ、いただいたり、まあ、SNS とか見させていただいてるんで、あんまり久しぶりな感じはしないんですけども。
はいはい、そうですね、うん、でもまあこうお坊さん同士って白髪が増えるわけでもないし
、
ね、なんか、まあ、ちょっと髪の毛が減ったなみたいな、もともとそうなんであんまりパッと見でね、あ老けたねみたいなのってこう感じにくい部分はあります
ね。そうですね。まあ頭が高校球児みたいな感じなんでなかなかこう年齢も不詳って思われることが多いですからね。
うん、そうですね。いや寛丈さんのそうそう、まあ、リアルでお会いできて、妙林寺、
はい
はい、という寛丈さんが日頃いらっしゃるお寺。
そうです、
はい、でちょっといい感じでこの、電車の音が入りますね。
はい、
どんぐらいの頻度で撮るんですか？
そうですね、10分とか15分に1回ぐらいですかね。ちょっと大きく苦しいかもしれませんけども。
いえいえ、でも短い電車2両ぐらいですか？
そうですね、嵐電って言いまして、もう嵐山走ってるちっちゃい路面電車でして、
はいね、京都の嵐山の、まあそれ自体も乗るのもちょっとね、来た方には楽しいんじゃないかなと、京都の街中の方から嵐山の方へ、向かっていくでなんだけれども、寛丈さんの ベースのお寺っていうんですかね、は、大阪の、まあ大阪のっていう、
まあ大阪ですけど、
大阪府の
大阪のチベットとか大阪の北海道とか
そうなんですね。能勢町というところの、まあ、まさにその能勢妙見山という、はい、お寺ですよね。
はい、
私も一回行かせていただいたことがあって、なんか面白いお寺ですよね。日蓮宗なんですけど、
はい、
あんま日蓮宗感がないというよりか、まあ、日蓮宗はそうなんだけど、うん、なんか独自の信仰があるっていうか。
そうですね、もう日蓮宗になる前からずっとあるお寺でして、まあ、特にその妙見山の方はですね、行基開闢って言われてまして、本当に1300年近い、その山としては1300年近い信仰のお山って言われてまして、うん、でそこの本院の真如寺の方も、まあ、実は400年前に日蓮宗に改宗したんですけども、その前は真言宗だったとか、まあ、もう日蓮宗一筋でずっとこう1000年とか1300年とかやってきてるわけじゃないんで、うん、そういうのもあるかもしれないですね。そんな
やってたら日蓮宗の歴史を超えてしまいますから、ね、そうですね、うん、じゃあ比較的その日蓮宗南無妙法蓮華経になったのは、まあ比較的、
まあ400年前なんで、はい、最近、そのじゃ最近
お寺の歴史からするとですね、はい、でいや面白いなって思ったのはあれですよね、その北極星信仰。
あ、そうなんですよ、はい、
北極星を信仰してる。
はい、まあ、実はあの北極星信仰って全国各地にいっぱいあったりするんですけども、うんうんうん、まあ最近観音さんとか、まあ、いろんなそういうのに押されてきてるんで北極星信仰って言っても、まあ、なかなかピンとこない方が多いと思うんですけども、うん、まあ、本当日本では昔からそれこそ聖徳太子の時代から仏教伝来とともに北極星信仰っていうのは日本に入ってきてまして、まあ、それを受け継いでるお寺の一つ、まあ、今お寺だけじゃなくて神社とかでも、まあ、それこそ飛鳥時代からの信仰なんで、まあ、いろんな形態で今も全国各地に残ってるんですけども、まあ、その中でも能勢妙見山っていうところは源氏の、まあ、祖祖と言われています多田光仲さんっていう方がいらっしゃるんですけども、うん、その方の妙見信仰のお寺というふうに言われてます。
他にもその北極星信仰で有名なお寺や神社っていうとなんかどんなところがあるんですか。北極星信仰グループがあるのかな。
まあグループというほどその横のつながりがあるもんでもないんですけど、まあ、あの京都ですと十二支妙見っていう、まあ、妙見信仰のお寺が十二個、まあありますし、あと関東の方でしたら、まあ、まあ平の正門でしたっけ、ね、まあ、あの平氏中心な妙見信仰とか、あと北信一刀流とかの千葉系千葉とかあの辺りの妙見信仰もありますし、あと有名なとこではあの相馬妙見であったりとか東北の方ですね、あとは、九州の方の八代妙見とか、まあそこは神社ですけども、うん、まあ、全国各地いろんな形態の妙見信仰っていうのはありますね。
うん、それを信仰するというのは、何かこう具体的に唱えるこう言葉とか何かこう形があるんですか。
う
ん、
いやもうこれもバラバラでして、まあ、真言宗のお寺なんかですと多分それ用の真言があるんだろうと思いますけども、うんうん、まあ、うちは日蓮宗なんでそういうのは特にないですし、先ほどの八代妙見なんかは、まあ、ガメっていうカメみたいな、
ほうほう、
あの北極星って北の守り神なんで玄武を祀ってるんですね。で特にその八代妙見なんかでは、まあ、カメ、まあ、ガメって言ってるみたいなんですけども、その玄武をこうみこしのような形で担いだりとか、まあ他の妙見信仰なんかもいろいろ、そのもう本当に歴史とともに各宗派とか各神社とかでいろんなこう伝わり方はしてるんじゃないかなと思います。うちなんかは日蓮宗なんで、まあ、特に星祭りっていう星のその流れを良くする、まあ、運気を上げるみたいな、うんうん、そういうのに力は入れてたりしますけども。
あ、確かに星祭りがぴったりきますね。
はい、
お参りに来られる方、信仰される方は、はい、何か特別な北極星だからこうここはこうなんだみたいな、こういうことをこういうご利益があるんだとか、そういうのあるんですか。
そこなかなか難しいんですよね。もう私も松本昭景上人のあの未来の住職塾ですか、はいはい、あれ言った当時からずっとこうなんかこう一言で言い合わされるような、何かこう妙見さんのご利益ってなんだろうなって、まあ、ずっと考えてまして、まあ、昔はその開運の神様って言われたんですね、
うん、
まあ、当然北北極星っていうのはあの占星術とかで人間のこう運命を決まるのは星の流れであるっていう、うん、そういうところから来てる神様なんで、まあその妙見さん北極星に乗ることで全ての星の動きを支配する星の王様、そういう妙見さんに乗ることで全ての運気が好転する、だから開運の神様なんだっていう言い方が、まあ、ずっと江戸時代からされてたわけなんですけども、うん、今開運っていうとなんかこう博打で大儲けとか株で、まあ、すごい儲けたとか、まあ、競馬がとかどっち宝くじとかなんかそういうギャンブルみたいなところに開運っていう言葉がどうもこうな結びついちゃってて、
確かに、
うん、で最近思ったんですけど、その運命を切り開くっていう言葉がいいのかなと個人的には思ってて、よく使ってるんですけども、
運命を開く切り開く、はい、そうですね。いやそれすごい面白いテーマですねいや、開運とは何かって、
うんうんうん、
うん、いや本当多分最近だととりあえずこうね儲かるみたいな、
うん
うん、だけどそうじゃなくて、なんかお金がね一時的に儲かったから幸せになるかっていうとそうでもないし、いや幸せとはなんだみたいな話になっていくと、その開運っていうことも、なんか ほら開運っていうと いかにも 色が金とか、
そうですよ、なんかチープな赤
とか金とかじゃないですか。だけどそうじゃない開運、はい、もっと深いディープ開運みたいな、そ
う本当の意味での開運ってまあ僕たちにとっての、うん、本当の意味での開運っていうのを表す言葉がなかなかなかったんですよ、自分の中でしっくりくる言葉っていうのが。それが最近その運命を切り開くっていうイメージにすごく近いなっていうのがなんか実感として湧いてきまして、
だとするとまあ、ご利益として開運がありますと言った時に、うん、例えば、
うん、
まあ、例えばのところに開運っていうと、もう多くの人が、まあ、私もイメージとして、うん、あのこう小判がザクザクする感じっていうか、
はいはいはい、なんか目前に稼いでるような、
そうそうそうそう、そうじゃない例えばはどういうことなんですかね、はい、開運。
今までの妙見さんって、まあ、あのまあ、いろんな説があるんですけど、例えばあの風刺家伝とかコンパルゼンチ君の話とか見てると、割と脳とかでそのカオスであるパワーをですね、
うん、
その自分の中に取り込んでその芸能に昇華していくみたいな、そういう記述があったりとか、
うん、
まあ多分武士がすごく北極星信仰を源氏がしてたっていうのも、その妙見さんの北極星の北を持つすごいパワーを自分の中に取り込んで、その夢を叶えていきたい、まあ、世界を平和にしていきたいとか全国を平定したいとか、
うん、
そうい こう自分の夢を叶えるその力を貸してくれるというか、背中を押してくれる、まあ、そういうような感じのイメージなんで、まあまあ、めちゃくちゃこう卑近なところで言うと、受験の合格とかも、その自分の夢に向かって背中を押してくれる、まあそこで大事なのが、もう全部こう神様仏様に丸投げじゃなくて、当然自分もしっかりしてて、その中でさらにこう運命を切り開いていくパワーをいただく、そんな感じのイメージかなと。まあ別に試合に勝つとかでもいいですし、会社の経営とかでも何でもそうなんですけども、なんかこう丸投げっていうよりかは、ええ
、応援してもらう、
そうですね、応援してる、最後の一押ししてもらう、そのまあ妙見さんって刀持ってることが多いんですけども、
うん、
まあ、持ってない妙見さんもいらっしゃいますけども、うん、その刀で運命を切り開いてもらうような、その力を、その自分の武器を貸してもらえるような、そんな感じのイメージですかね。
うん、
他と比べると、例えば観音さんなんかはどっちかというと癒しっていう感じのイメージが強いと思うんですけども、はいはいはい、でそれに比べて妙見さんの場合はもうちょっとこう激烈な感じかなと。その癒しみんなを救ってあげるっていう、なんかこう、うん、そういう、
まあ、こう包み込むというか、うん、
そういう癒しのイメージとはある意味対極にあるような、まあ、どっちかというと大黒さんの、大黒さんって言っても芝神の方の大黒さんに近いような、ははは、でももっとこうカオスのパワーを秘めてるような、
うーん、そうか、開運、
まあまあ、皆さん守護神っていろいろありますけど、まあ、比べていくと、あ、なんかこういう性格違うんだなっていうのもあると思いますし、
そうですね、まあ、同じね、自分でもちょっとこう弱ってる時とか、行き詰まってる時とか、まあ、そういう時に助けてほしい、こう神仏もあるかもしれませんけど、なんかに向かって頑張ってる時に後押ししてもらうっていうのが、その妙見さんの、
そうですね、本当にそういうことだと思います。
うん、
こう弱ってる時に妙見さんはちょっと激しすぎるかなと、
はい、
むしろこうやんかやるぞっていう時にもう強力に後押してくれる神様なんかなっていうふうには思ってますね。
うん、運を開く、その時の運って何なんですかね。
そうですね、まあ もともとはその妙見さんが、まあ、道教から来てるとも言われてるんですけど、まあ、今の我々が私が信仰している妙見さんというのは仏教の神様守護神としての妙見さんなんで、当然その自分の目指す運目標っていうのが仏教から大きく離れたもんでは多分叶わないと思うんです、ね、でその仏教に即したそういう流れの中で、まあ、まあチープな言い方になりますけども平和とかもそうだと思いますし、うん、まあ、自分の叶えたい願いっていうのが例えば世界征服したいっていうのを妙見さんに祈っても多分叶わないと思うんですよ、
うん、
自分の思い通りに世の中何とかしてやりたい、うん、じゃなくてみんなのためになるような例えばもう医者を目指す人が妙見さんに祈ることでみんなを救っていきたい、そういうのはすごく妙見さんと合ってる感じがしますし、
うん、
その運自分で何とかならないことって世の中にほ、まあ、そんなのがほとんどだと思うし、うん、コントロールできることはコントロールしていくっていうのが仏教だと思いますけども、コントロールできないことを無理にコントロールするっていうのはそれは仏教じゃないわけ、
うん、
まあ、僕はそう思ってるわけなんですけども、うん、でもそこの部分最後の神頼みじゃないですけども、ちょっと力を添えてくださる、背中を押してくださる、力を貸してくれる、そういうのが守護神じゃないかと思いますし、
うん、
まあ、その時に何かに向かって目標に向かって走ってる方を押してくれるのは妙見さんが一番じゃないかなと、
うん、なるほど、まあ、運って運ぶ、ん？運ぶか、
そうですね、
うん、ですもんね、うん、まあ、そこ最後こうちょっと応援してもらうと、
うん、
はい、ありがとうございました。北極星進行
はい、
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
Oh.
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。